すべての国よ、主を賛美せよ。すべての民よ、主を褒めたたえよ。主の慈しみと誠とは、とこしえに。私たちを超えて力強い。ハレルヤ。賛美歌160番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方は、どうぞお察しください。賛美歌160番。 まで10回を勝負いたします。10回は前の質問のポケットにありますので、それをご覧ください。10回、我々は汝の神、汝をエジプトの地、この平安の家より導き出すし、この名前。汝、我が顔を回り、我のほか、何者も神とすべからず。汝、己のために、汝の偶像を認めてからず。何時の神、主の名を見たり、口にかめてから、安息日を覚えて、手を正当せ、何時の父母を呼び、何時殺す方で、何時会員する方で、何時盗む方で、何時その生まれに対して、実はとも私を担ぐ方で、何時その生まれない家を揺さぶってない。どうぞご着席ください。お祈りをいたします。全能の父なる御神、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたはすべてを作り、すべてを御手の中に収めておられます。あなたの支配は永遠から永遠まで変わることがありません。私たちはあなたの御手の中で、この地上でも命を受け、あなたの御手の中で支えられ、一日一日を歩んでおります。しかしその歩みは、まことにあなたの御心にかなわないものであることを思います。あなたの皆を褒めたたえるために作られたものであるにもかかわらず、己が腹を神とし、自らの思いを満たすことにのみ、思いと行いを向けてしまうものであります。御言葉に従うことを第一の喜びとすることができず、あなたを愛し、隣人を愛することにおいて、あなたに仕え、隣人に仕えることにおいて、まことに怠惰なものでありました。言ってはならぬことを口にし、なしてはならぬことをしました。主よ、どうか私たちを憐れんでください。私たちを憐れん、あなたの恵みの中で新しく生きるものにしてください。あなたは私たちのために愛する人にも与えてください。私たちをあなたの子、あなたのしもべとして召してくださいまして。どうかその尊い御業により、私たちを憐れんでください。私たちの一切の罪を許し、あなたの御言葉に従って生きる力と勇気と信仰とを与えてください。主よ、今は私たちはあなたに礼拝を捧げます。どうかこの礼拝によってあなたが聖霊を送ってください。あなたの御言葉を語るものとしてくださいますようお願いいたします。ここに集う会社一人一人にも聖霊を送ってください。どうぞあなたの思いを自分の思いとすることができますように、あなたの御言葉を素直に受け入れることができるように、また正しく理解することができるように、聖霊の働きによって守り導いてください。世を照らす誠の光である主よ、私たちに御言葉を取り次ぐものを、どうぞあなたが聖霊によって強め励ましてください。あなたの御業の道具として用いてください。御言葉を道具に語らせてください。どうかここに集う一人一人をあなたの御前に自らを虚しくして、すべてを聖霊の導きのうちに委ねるものにしてください。私たちの救い主、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌401番を持って主を賛美いたします。ご差し支えのない方はどうぞご起立ください。賛美歌401番。 神が私たちを憐れみ祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように、あなたの道をこの地下地、見捨てよすべての民が知るため、神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように、すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように、諸国の民が喜び歌いますように、あなたがすべての民を公平に裁き、この地において諸国の民を導かれること。神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますよ。すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますよ。大地は作物を実らせました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますよ。神が私たちを祝福してくださいますよ。地の果てに至るまで、すべての民が神を恐れ敬いますよ。続きまして、新約聖書、ローマの信徒への手紙、1章8節から15節をお読みいたします。新約聖書273ページ。ローマの信徒への手紙、1章8節から15節。まずはじめに、イエス・キリストを通してあなた方一同について私の神に感謝します。あなた方の信仰が全世界に言い伝えられていくからです。私は御子の福音を伝えながら心から神に伝えています。その神が証ししてくださることですが、私は祈る時にはいつもあなた方のことを思い起こし、何とかしていつかは神の御心によってあなた方のところへ行ける機会があるように願っています。あなた方にぜひ会いたいのは、霊の賜物をいくらかでも分け与えて力になりたいからです。あなた方のところであなた方と私が互いに持っている信仰によって励まし合いたいのです。兄弟たち、ぜひ知ってもらいたい。他の異邦人のところと同じく、あなた方のところでも何か実りを得たいと望んで、何回もそちらに行こうと企てながら、今日まで妨げられているのです。私はギリシャ人にも未開の人にも、知恵のある人にもない人にも、果たすべき責任があります。それでローマにいるあなた方にも、ぜひ福音を告げ知らせたいのです。それでは、信仰告白を行います。日本キリスト教団信仰告白によって、私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は、前の書籍のプレートにありますので、それをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じ、かつ告白する。旧新約聖書は、神の霊感によるでない、キリストを証しし、福音の信教を示し、永遠の良くべき唯一の聖典なり。されば、聖書は聖霊によって、神につき、救いに生きて、全く知識を我らに与える建物と束にして、信仰と生活との誤りがついていかなくない。主イエス・キリストにおいて聖地すれば、聖書において私に知られる唯一の神が、父を聖霊なる三位一体の中に霊となしさ。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、 ひとたび、心よ、再び、人間として神にしたとき、あなたの名前と呼ばれる名前。
神は天にを持っている我の手の、我
あなた
が
の
キ
キ
リ
リ
ス
スト
ト
を
を
信ずる信仰のゆえに、
あ
あ
ななた
た
の
の
罪
罪を
を
許
許
しし て
て、
どう
どう
ぞ、お
か
子
さ
様。
ま。
心変わらざる天にを知り、聖霊様、我らを清めて、地の天国に住まわせて、その御業を受け継ぎやすか。この場合は、主キリストの体として、恵みによる生き方からのどんどん教えに、教会は、親や国のこれからのどんどん、国を正しく受け継がれ、私たち様と主のお母さんとの聖霊伝道を取り込んだり、愛の技に繋げつつ、主の再び伝えたものを同じこと。我らは神真実、我らの聖徒と共に、少々不況を告白する。我らは天地の作り主、天皇の至難の神を信じ、我らはその一人の、我らの主、イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって宿る、どんなにありやりといまい、どんなにお客様のためにいる苦しみを向け、十字架につけられ、死にて、おぼうみな、よくに生きたい。見た目に死人の血よりの義務であり、天に昇り、天皇の死なが神の義に生かしたまえ、神をより見つかりて、生ける者と死ねる者と若さを頼む。神は聖霊を信ずる、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、あらかじめ読み上げ、とぼしえにも命を継ぐ。アーメン。ローマの信徒への手紙の挨拶の部分がようやく終わり、そしていよいよこの手紙の目的をこの8節からパウロは書き始めます。まあ、これも少し長いわけですけども、初めて行こうとしている教会にあたって、なぜ自分がこのローマの手紙を書くことになったのか、そういう思いもローマの教会の人々に知ってもらいたいという熱い思いがあったからだと思います。他の手紙でもそうですけれども、パウロは挨拶が終わると、私も神に感謝すると言って、まずローマの教会の人たちが全世界覚えられている、その信仰が伝えられており、そして多くの人々がローマの教会を通して神を賛美するに至っている、そのことを感謝すると言って、この手紙の目的を書き始めます。何よりもパウロはこのローマの教会に来たかったということをそこで述べ伝えているんです。私たちはローマは一体なぜパウロがそこまで思いを込めて従っているのかというふうに考えるときに、まあ、ローマ帝国の首都であるからというのは真っ先に思い浮かべてやろうと思います。もちろんそういうことは当然あったであろうと思う。しかし、それだけではなくて、やはりローマには必ず行かなければならないという決意がありました。ローマの教会の人々と信仰の交わりを豊かにする、そういう時を持ちたいという思いは当然ありました。そのことはこの今日のところにも記されていることです。しかし、このローマの信徒の手紙のずっと後ろのところに、このローマの教会を訪ねた後、どうするかという計画を記しているんです。そこにはイスパニアにまで足を伸ばしたい、そしてそこでも、キリストの福音を述べ伝えたいというふうに記しております。まあ、そのことを話し出すと長くなるので、おそらくこの一章ではイスパニアのことは省略して、とにかくまずローマの信徒一人一人に会いたい、信仰の交わりを持ちたいという熱い思いとともに書きました。それほどに パウロはローマに来たがっている理由、先ほども言いましたように、ローマ帝国も首都であります。そこには多くの救いを求める人々が、その一人一人に救いを伝えたいという馬もあったでしょう。で、そこではまずローマの教会の人々と信仰の交わりを豊かにし、そしてお互いの信仰がより一層確かなものとされるよう、そういう願いを持って、この手紙を書き、そして何とかしてあなた方のところに行きたいのだという熱い思いをここにしたためているわけであります。この当時のローマというのはどういう街であったかといいますと、当時はおそらく人口100万くらいの大きさではなかったかと言われております。ローマ市民はもちろんですけれども、そこには他国人も住んでおりますし、そしてまた奴隷も数多くおりました。そういう人々を含めて大体100万人というふうに言われています。これは正確に数えたわけではありませんので、あくまでも推定ですけれども、大体それくらいではなかったかというふうに言われております。それだけの数があるということは、それだけ救いを求めている人も多いということになるわけです。ですから、パウロはこのローマにおいて福音を多くの人々に述べ伝えたいという思いがあったことは間違いないであろうと思います。このローマは帝国の首都ではありましたけれども、豊かな人たちが住んでいたわけではありません。もちろん貴族やまた裕福な人たちが多く住んでいたことは間違いありませんけれども、それ以外にも、先ほどもちょっと触れましたけれども、奴隷がいましたし、それからローマ市民権を持っていながらも貧しくなって、ローマに流れ込んできたという人々も多いわけであるんです。ローマ市民であるということは数多くの特権がありました。そのうちの一つは、ローマに行けば食料はタダでもらえるということであります。あるいは娯楽もタダで楽しめるという特権がありました。ですから、地方で貧しくなると、ローマにやってくるというケースも決して少なくはなかったようであります。市民権を持っている以上、皇帝はその人々を無視するわけにはいきません。彼らが満足するように食料を与え、娯楽を与え、これが皇帝の務めであるというふうにされていたと言われております。しかし、そういう食料が与えられ、娯楽が与えられていたとしても、一人一人の心は満たされることはなかったのではないかと思います。もちろん、目先の喜び、あるいは楽しみというものはあったでしょう。しかし、自分の人生を振り返ってみたときに、ああ、これで私は満足だ。今、死を迎えたとしても、私は後悔はないと言えるような人生を歩んでいるかというと、必ずしもそうではなかったと思うんです。目先のものを追いかけるような人生。ふと我に返ると、このような人生に私は本当に喜びを持っていたのだろうか。希望を持って人生を歩んでいたのだろうか。というふうに思わずに言われなかった。という人も多かったのではないかと思います。パールも当然そういうことは知っておりました。ローマへ行くのはまだありませんでしたけれども、しかし、それまでアテネとかコリントとか多くの大きな町を訪ね、そしてそこで多くの人々に福音を述べ伝え、教会を建て、また教会に多くの人々を招きました。そういう経験から、大きな町であったり、経済的に裕福であったとして、しかし、心の中では満たされないものを持っている人が数多くいるということを、パウロは知っているわけであります。ですから、まだ見ぬローマの街であっても、おそらくそういう人々が大いに違いない、そういう思いを持って何とかしてローマへ行き、キリストの福音を述べ伝えたい、そういう思いを持っていたのではないかと思います。で、このローマには、おそらくもうすでに教会が立っていたのではないかと考えられています。どこまで組織化されていたかは定かではありませんけれども、しかし少なくともキリストを信じる人々がいたことは間違いありません。このローマの信徒への手紙が書かれたのは、おそらくローマ皇帝がネロの時であったと考えられています。まあ、ネロというのは悪名高い キリスト者を迫害したという時で有名ですけど、初めからキリスト教会は目の敵にしていたわけではありません。ローマの大化の責任をキリスト者に押し付けたということから、キリスト教への迫害というものがあったことは間違いないわけですけども、初めからキリスト教を迫害しようというふうにしていたわけではなさそうです。私たちは皇帝ネロというと、非常に悪逆非道の人間というふうに考えるわけですけど、初めからそうではなかったというふうに言われております。最初は皇帝になった頃は非常に有能であり、優れた政治家であったというふうに言われております。しかし、それが次第に政治よりも文学や美を愛することに熱中し、政治をおろそかになり、人々の生活を顧みることもなく、そういうネロを正そうとする人々を次々に葬り去っていくというようなことを行っていき、ついには最悪の皇帝というふうに言われるようにまでなってしまったということであります。このネロという皇帝の前には、クラウディウスという人物も皇帝でありました。クラウディウスとネロとは直接の血筋の関係はないんですけど、系図の上では一応、ユリウス・カエサルの系統に属するということで、ユリウス・カエサルはタイミウストス、そしてティベリウス・カリグラ、そして4番目がグラウディウス、5番目がネロということになります。系図上は一応一族とみなされております。しかし、どれも直接の血筋の関係はありません。で、このネロがこのカエサルから始まる家系、すなわち皇帝の家系の最後というふうに言われます。で、このネロの前に来たクラウディウスの時に、ユダヤ人がローマから退去させられるという出来事が起こりました。で、このことは使徒行動録18章に記されており、で、ローマから退去してきたプリスカとアキラという夫婦。アキラというのは、夫であり、プリスカというのは、妻であります。この2人がローマから退去させられて、そしてパウロと出会うということが、使徒行動録18章に記されているんです。で、それはクラウディウス帝の時に、そういう命令が出たので、ローマに行かれなくなったということが、そこに説明されているんです。このクラウディウスという人が皇帝の時になぜユダヤ人がローマから追い出されたのか。それはローマの街の中でしばしばユダヤ人が騒動を起こしたからだと説明されています。これは聖書にはないですけれども、歴史の資料によれば、クラウディウスが、ユダヤ人をローマから追い出すきっかけとなったのはユダヤ人同士の騒動だった。フレストスというものを眠ったのは騒動であったというふうに、記録されているそうです。で、このクレストスというのはおそらくキリストのことではないかというふうに、現代の学者たちは考えています。要するにキリストを眠ってユダヤ人同士の争いがあった。おそらくキリストを信じるユダヤ人とキリストを信じないユダヤ人との間で騒動があったのではないかと考えます。それも一度や二度ではなかったためにクラウディウスはそのユダヤ人、それからユダヤ人キリスト者の区別がつきませんので、ユダヤ人は皆ローマから出ていけと言って退去令を出したということのようです。で、その結果、リスパとアキラという夫婦もまたローマから退去せざるを得ない。そしてギリシャのある町でパウロと出会うということが使徒行動録に記されております。しばらくこの夫婦はパウロと一緒に伝道していたということがそこに記されております。で、おそらくその時にパウロはローマの現状というのを知ったのではないかと思われます。ローマがどういう町であり、そしてキリスト者がどれほどいて、そしてユダヤ人からどういう目に遭っているのかということもある程度は聞くことができたのではないかと思います。そういうこともあって、パウロはいつかローマへ行き、そしてキリストを述べ伝えたいという思いを熱くしていったのではないかと思います。おそらく他にもパウロにローマの実情を 伝えることがいたのではないかと思います。そういう人々からの情報によって、パウロはいつかローマへ行きたい。さらには、ローマから出発して西の方、イスパニア、今のスペインあたりですけれども、そこにまでキリストを述べ伝えていきたいという思いを熱くして、そして、ローマを訪ねる時を待っていたのではないかと思います。そういう中で書かれたのが、このローマの信徒への手紙でした。このローマの信徒への手紙の後ろの方をずっと見てみますと、挨拶の文章があるんです。で、そこにプリスカとアケラの名前が出てきて、彼らによろしくということがあるんです。ということは、このローマの信徒への手紙が書かれた時には、プリスカとアケラはローマに戻っていたということになるんです。パウロとこの夫婦が出会った時から何年経ったのかはっきりは分かりませんけれども、まあ、ある程度年数が経っていたことは間違いないでしょう。リスカとアキラと別れた後、パウロはいわゆる第三伝道旅行を終えて、そしてエルサレムに、そこで捕らえられ、そして数年間、幽閉されるわけですね。で、おそらくその間に、ローマ皇帝も変わり、そして、リスカとアキラはローマに帰ることができたのではないかと思います。で、そういうふうな状況に関して、パウロはこのローマの信徒への手紙を書くときに、できるだけ知っている人たちの名前を挙げて、挨拶の言葉を最後に挙げている。で、このパウロはローマの信徒への手紙を書いたときに、彼が何を思ったのか。それはユダヤ人とユダヤ人キリスト者との間における争いというものがある。で、そういう中で、まあ、彼らを仲裁するというよりは、パウロはキリストを信じる者として、キリストを力強く述べ伝えていきたいという思いがあったに違いありません。そして、リスカとアキラがローマに帰った頃のローマの教会はどういうことであったかということを少し話しておかなければならないかもしれません。先ほども言いましたように、皇帝クラウディウスの時にユダヤ人たちがローマから退去するように命じられました。そこにはローマの教会にいたユダヤ人キリスト者も一緒にローマから退去せざるを得なかったわけです。そうすると、ローマに残った教会には違法人キリスト者だけになったわけです。どれほどの人数であったかは全く分かりません。また違法人キリスト者が一体いつ生まれたのか、そしてまたどれだけの数に増えていったのかということも全く分かっているんです。しかし、ユダヤ人キリスト者がローマから退出せざるを得なかったということは、残されたのは違法人キリスト者だけであったということは確実である。おそらくその数は決して多くはなかったでしょう。しかし、そういう中でも、キリスト者たちは一生懸命伝道し、そして多くの人々にキリストの救いを述べ伝えていたに違いありません。少しずつ少しずつ、ローマの教会のキリストを信じる者たちが増えていったのではないかと思います。おそらくそういうことも含めて、パウロはローマの教会の信仰が多くの人々に伝えられているということを言っているのかもしれません。クラウディウスが死んだ後、ネロが皇帝になります。そして、ユダヤ人退去令が消滅します。で、そこへ、リスカとアキラも帰ってくるわけですけれども、帰ってきたのは彼らだけではありません。ユダヤ人キリスト者が、やはり同じように帰ってきたに違いありません。ローマの教会は、違法人のキリスト者だけではなく、ユダヤ人キリスト者も一緒になっていく。そういう中で、やはりユダヤ人キリスト者と違法人キリスト者との間の中にも、摩擦、軋轢というものが、あるいはあったのかもしれません。まあ、そのことについては何も触れていません、触れられておりませんので、確かなことは分かりません。しかし、そこにはやはり、そういう問題が起こる可能性というのは、否定できないわけであります。パウロのこのローマの信徒の手紙の中で、はっきりとそういうことまでは触れておりませんけれども、しかし、そういう問題が起こっている可能性は十分考えられる。ということで、おそらくローマの教会に何としても行きたいというふうに思っていたのではないかと思います。ローマの信徒の手紙の2章を読んでいきますと、人間の罪ということに触れられているんです。異邦人の罪、 そしてユダヤ人の罪、非常に細かく記されており、これでもかこれでもかというくらいに書かれているんです。手紙の全体の分量からしても、相当な分量になります。私たちが聖書を読むと、ここまで私たちの罪に対して書かなければならないのかと、なんとなく読むのが辛くなってくることになります。それほどにパウロはユダヤ人の罪と異邦人の罪についてか、おそらくユダヤ人であろうが、異邦人であろうが、すべての人たちは罪人であるということを強調したかったのかね。なぜそこまでパウロはこの手紙の中でそのことを強調する必要があったのか。おそらくローマの教会の中でもし揉めていることがあるとするのか、自分は異邦人だ、いや私はユダヤ人だというそういう思いから軋轢が生まれていた可能性はあるのではないか。ということで、おそらくユダヤ人も異邦人も、形は違うけれども、神の前では罪人であるということでは同じだということを言いたかったのではないかと思います。ですから、これほど嫌になるほどに罪について書いているということが、ローマの教会の実情が、おそらくパウルの耳にも聞こえてきている、その結果、どちらが良いか、すぐれているかではなく、どちらも神の前では罪人だということを強調したかったのではないかと思います。で、そういう中でパウロがこの手紙を書きましたときに、ただ全ての人が罪人だということを言う。それが目的ではありません。確かに罪のことは語りました。これでもかというほどに書かれているんです。しかし最も言いたかったのは、全ての人は罪人であるけど、また私たち人間のいかなる技も私たちを神の前に義とすることができないし、救うことはできない。その私たちに代わって神はキリストという新しい神の義を与えてくださった。キリストという救いを与えてくださった。そのことをパウロは一番言いたかったわけです。ですから挨拶のところでも、福音のために私は人として立てられたと言いながらキリストのことを書いていたのも、そういうことに関わってくるわけです。キリストのことをなぜ挨拶のところでこれほどまでに書かなければならないのか。キリスト以外に私たちを救う意味はないということをパウロは最も強調したかったわけであるんです。異邦人だから救われる、ユダヤ人だから救われるということではない。異邦人であるのはユダヤ人である。また、あらゆる人間の手段は私たちを救うことができないということを言った上で、ただ一つ私たちに与えられた救いが、それがイエス・キリストであるということであったわけであります。イエス・キリストによる救いということをはっきりと告げるために、まず人間の罪、私たちは自分を救うことができないということをはっきりと言いたかったわけであります。そしてイエス・キリストのことをそこで伝えたときに、私たちはこのキリストによって救われたということを、その時に私たちはこのキリストによってまた新しい神との仕事が与えられているということを示していけるのであります。先ほどは、この説教の最初のところで少し飛ばしましたけれども、パウロは8節のところで私の神という言い方をしているんです。普通だったら、キリスト者がキリスト者に宛てた手紙ですから、私たちの神というのが普通かなというふうに思うんですけれども、その意味では、私の神という言い方が何か特別な響き、あるいは違和感すら感じるような響きがあります。この私の神という言い方は、新約聖書の中では多くありません。実は、パウロの手紙の中でも、このローマの信徒への手紙、それからコリントの信徒への手紙1と2、そしてフィリピの信徒への手紙、フィレモンへの手紙、この手紙だけに私の神という言い方が出てくる。パウロが特別な思いを持って書いていたということは間違いないでしょう。なぜパウロはここで私の神にって言ったのか、なぜ我々の神にっていうふうに言わなかったのか。我々の神と言っても間違いではないはずです。しかし、パウロはあえて私の神という言い方をしました。それは神と 自分とはどれだけ特別の関係にあるかということを共感したかったからであります。しかしそれは決して私は神様と特別な関係にあるけれども、あなた方が違うと言いたいわけではありません。そうではなくて、私が神様に対して私の神というように、あなた方もそれぞれ自分の名前を挙げて私の神ということが許されているということを言いたかったのではないかと思います。ヘブライ人への手紙の中には、旧約聖書の信奉者たちのことが紹介されています。そしてその信奉者たちのことに触れ終わった後、ヘブライ人への手紙は、神は彼らの神と呼ばれることを恥とはなさらなかったというふうに記しています。アブラハム、そしてまたモーセ、その他多くの旧約聖書の信奉者たちのことが出てきて、神は彼らの神と呼ばれることを恥とはなさらなかった。それほど神は旧約の信奉者たちと近い関係、あるいは親しい関係にあった。そしてそれを神は恥となさらなかったということをヘブライ人への手紙が言っているわけです。民族としてのイスラエルを愛したというのではなくて、その中にいる一人一人の信奉者たちと神は愛しておられ、そして特別の関係にあるということを神は恥となさらなかったということを言っているわけであります。同じことがパウロも言っているわけであります。神は私たちが私の神と言って恥じることはなさらない。それどころかイエス・キリストは私たちに祈るときに、私たちの父よというふうに祈りなさいというふうに教えているんです。神様を父と呼ぶことはほとんど考えられないことであるんです。旧約聖書の中には神様を父と表現することはあります。あくまでも比喩的な意味において、神は父というふうに表現されることがあるわけです。しかし実際、ユダヤ人たちは神様に祈るときに、私たちの神、私たちの父よという祈ることはなかったと言われているんです。そのことを考えてみますと、イエス・キリストが私たちに祈るときは、私たちの父よと祈りなさいと教えてくださったということは、特別なことだということを改めて気づかされるわけです。それほどに近い存在として神様は私たちのところに近づいてくださったということであるんです。私たちが近づくという神様の方から私たちに近づいてくださったということであるんです。そのことを思うとき、パウロが私の神というふうに呼ぶことを、私たちが許されているということはとても重要なことであります。パウロはこのローマの信徒への手紙の中で、私たちが罪人であったとき、そしてまた神の敵であったとき、神は私たちを愛してくださった。そして私たちの味方となってくださったということを言っております。同じことがローマの信徒への手紙の8章の中にも出てきます。神が私たちの味方となってくださったのであれば、誰が私たちに敵し得ようかというふうにパウロが説きます。そしてまた、このように私たちは神様に愛されている、その愛から私たちを引き離すものは何一つない。たとえ天使であっても、あるいは死であっても、私たちをこの神様の愛から引き離すことをできないのだというふうに力強く告げているのであります。キリストによって救われるというのは、私たちがキリストをどう思うかということ。キリストが私たちを愛してくださって、私たちをしっかりと捉えてください。そしてこのキリストの愛から私たちを引き離すこともできるものは何一つない。それをパウロはこの手紙の中で繰り返し繰り返し語っていくのであります。そしてこれがパウロがローマの教会の一人一人と分かち合いたいと思っていた信仰の交わりであり、そしてまたイスパニアにまで述べ伝えていきたいと願っている福音であります。しかし、パウロの個人的な願いというものではなく、パウロを遣わす神の切なる願いとして、この手紙は今私たちにも語られているのであり、世の多くの人々に同じように語っているものであります。ですから私たちもまた今ここにおいて神に祈るときに、私の神をと 一人一人が祈って良い喜びでありますし、祈るようにとイエス・キリストが教えてくださっている。そのことを改めて感謝に思いたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なるお神様、あなたの恵みと導きによる、2月の若いちゃんの手術に、私たちを教会に集め、礼拝を進めることをよろしくくださり、心から感謝いたします。誠に、あなたの前に、自ら罪人と告白せざるを得ません。いつもはあなたの思いから離れ、そしてあなたに背き、そしてあなたを悲しませることばかりしてきました。そのような私たちを、あなたを呼び、かけ、そして身元へと招き、導いてくださっています。心から感謝いたします。どうか私たちに示してくださったあなたの愛にふさわしいものへと変えてください。私たちの心をあなたの愛に応える、そういう愛に応えて変えてくださいますようお願いいたします。私たちの行い、語る言葉も、誠にあなたに愛されたものにふさわしい言葉、また行いとなりますように、どうぞ精霊によって導いてください。どうか私たちの心がいつもあなたに向けられますように、毎週の日曜日のこの礼拝の時に、この教会に私たちをいつも導いてください。あなたの愛を確かめていくことができますように、そしてまたその愛によって後ろから押し出されて、そして世の人々に出かけて行き、あなたの救いの喜び、そしてまたその確かさを伝えていくことができますように導いてください。今日から始まります一週間の歩みが、見事にあなたの御心にかなうものとなります。その中で与えられる一つ一つの恵みを数え、日々感謝して歩むことができますように導いてください。この地のすべての人々もまた、あなたの恵みを受けて、あなたの恵みに応えるものへと変えてくださいますようお願いいたします。また、さまざまな争いや、また憎しみが渦巻いているこの世であります。どうぞ、あなたが御子イエス・キリストをその中に送ってくださったように、今もまた、あなたの愛がこの世界に注がれて、あなたの愛に応えていく世界へと変えてくださいますようお願いいたします。今日この日に礼拝を捧げている全国の諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますように。感謝と願い、主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまより清算式を行います。主イエス・キリストは十字架にかけられる前の夜に清算をお定めになりました。私たちは今、主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして、聖書に従って3日目によみがえ、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちは、この恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに、信仰によって預かる、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方々、どこの教会員であっても、共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお、聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、バイサン亭主の会計を受けている方、そして洗礼をまだ受けていない方は、これに預かることができません。 教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉。私があなた方に伝えたことは、私自身、主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き。これはあなた方のための私の体で、私の記念としてこのように行いなさい、と言われました。また食事の後で、杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むことに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者が、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き、血を流して、私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴につながっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配りますけれども、洗礼を受けておられない方、クリスチャンでない方は、パンと杯を回ってきても取らないようご注意ください。それでは、パンと杯を配ります。解散のことはどうでもいいかも。おりなさい。これは私の体である。 それでは感謝して一緒にいただきましょう。それでは杯を配ります。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。それでは感謝して一緒にいただきましょう。感謝の祈祷をいたします。天の父なる御神、罪人である私たちを招いて、この聖餐に預からせてくださいましたことを、心から感謝し、皆を賛美いたします。どうか御子の体と血とに預かった私たちが、あなたのものとされている幸いを心に深く刻みつけ、その喜びにあふれて語り出し、あなたの福音にふさわしく生きるものとしてください。そしてあなたの栄光が全地に明らかにされますように。今この場に集いながら、聖餐に預かれなかったものを顧み、聖霊の助けによって信仰が与えられ、洗礼を受け、この交わりへと招き入れられますよう導いてください。感謝して、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌76番をもって主を賛美いたします。差し支えのない方はどうぞご起立ください。 祈りをご捧げいたします。今晩の方をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。恵み深い神様、皆を賛美いたします。大雪が続き、先週は微動に集まることも困難でしたが、今日は多くの兄弟姉妹たちと共に微動で、またオンラインでと礼拝ができました。聖餐にも預かり、あなたが担ってくださった私たちの罪の重みを担ってくださったことを感謝いたします。この献金を私たちの気持ちの印として受け取り、御用のために用いてください。私たちの胸の中には、病の中にあるもの、リハビリをしているもの、手術を控えているもの、施設に入っているもの、仕事をしているものがありますけれども、お一人お一人の上に神様の祝福が豊かにあるようにとお祈りいたします。この万式の一種、イエス・キリストの皆を通して御前にお伝えいたします。
ああ、ね。教会の取りなしの祈りを祈ります。知識者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエス・キリストも教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。どうぞそれをご覧ください。それではお祈りいたします。すべての命の源であられる全能の父なる本願、信仰の友を覚えているのです。死と向き合っている友、病の中にある友がいます。生きる時も死ぬ時も主のものとされている慰めに生きることができますように。家族のために看病している友のことです。その愛の技を御手をもって支えてください。家庭において、職場において、学校において、さまざまな重荷を負っている友がおります。その重荷を主が共に負ってくださいますように。あなたに心を閉ざしている友、聖餐に預かることから遠ざかっている友がいます。主がその心を開かせ、あなたの光を注いでください。そして共に命の生産を分かち合うことができますように。私たちの家族、友の中で、まだあなたに対して心を開かず、あなたを受け入れていない者がいます。共にあなたの御前に集い、生産に預かる日まで、諦めることなく御言葉を伝えることができますように。この国のために祈ります。多くの人々が命の創造主、命の贖い主、命の弁護者を知ることがなく生きています。政治に携わる者、教育に携わる者、医療に携わる者、社会福祉に携わる者、命に関わる務めにある者、あなたの御心を知り、あなたの御心に生きることができますように。己の利益ではなく、あなたの利益を求め、自ら捧げて生きることができますように。あなたがお作りになられた大地が、自然が、私たちに人間の罪のために汚されています。あなたのことを知り、あなたの御前で真実にへりこたることができますように。主よ、あなたがお作りになり、あなたが支配しておられるこの世界、この歴史において、私たちにはどうしても理解することのできない不条理な出来事、不条理な現実があります。なぜこのような悲惨なことが起こる？なぜこのような苦しみを負わねばならないのか、なぜこのような悲しみの涙を流さねばならないのか、私たちには理解できません。しかし私たちにはあなたに向かって挑みます。あなたこそが歴史の主であられるからです。私たちが待ち望みます。明けの明星、イエス・キリストが来られることを、主よ、来てください。 あなたが始められた歴史を完成してください。なお歴史の現実と向き合いながら、地上を旅する神の民の歩みを支えてください。この祈りを私たちに教えて、私たちに主の祈りを教えてくださった主の祈りとともに、御前にお伝えいたします。主の祈り、天にあします誰ぞの父よ、皆は皆をお祈りさせてもらい、御国を来たらせてもらい、御心の天に至るごとく地にもなさせてもらい、我らの日曜の糧を今日も与えてもらい、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず、悪より救い出したまえ、国と力と栄とは、無理なく何時のものからじゃない。アーメン。それでは、正音26番を賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。高僧に入りましたら、どうぞお座りください。正音26番をもって主を賛美いたします。お差し支えの方は、どうぞご起立ください。正音26番。願わくは、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに、限りなくあらんことを。アーメン。